過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトスさんです。トスさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は東邦大学泌尿器科教授、銀座リプロ外科長尾浩一先生にお話を伺います。今日のテーマは男性不妊の治療、長尾メソッドについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週も東邦大学泌尿器科教授銀座リプロ外科長尾浩一先生と一緒にお届けしてまいります。長尾先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週先生には、はい、まず原因どういったところがあるかとか、うん、そういったお話伺いましたね。
はい、そうですね。男性不妊の原因として、原因の分からないものもまあ半分あるけども、分かるものが6割ありますよ、うん、ということで、先生、分かるものとしてあったのが4つありましたね。一番多いのが、索条脈瘤で、あとは性機能障害、そして、性路、閉塞とかですね、あると聞きました。
はい。はい、で、先生、先週のお話の中で、検査がすごくこう簡単に短い時間でできるんだよってお話を伺ったんですけれども、なんと、
はい。
さ
あ、私ですね、収録の後ですね、先生にちょっと見ていただきました。実は。
先生、どんな風に、まずは、診察されたか、リスナーの皆さんに教えていただいてもいいですか？
まあ、ちょっと陰部は出していただくんですけど、はい、まあ、腰掛けた状態で、診察とエコー検査を行いました。10分ぐらいですね。どうでした？
いや、もう、10分もかかってなかったように思うんですけども、すごくシンプルで、あ、この場でパパッとできるんだなというのが正直な感想です。はい、で、まあ、右、左とそれぞれ、見ていただいて、で、エコーの時に、ね、まあ、少しジェルをつけるぐらいで、それ以外は何も、違和感もなくですね、すぐ終わりました。はい、
リラックスした状態で、
そうですね、
先生に。
はい、
お願いできたと思うんですけれども、さて、トシさんはいかがでしたか、先生から
伺われて。まあ、診察ではですね、陰毛とかは正常で、ホルモンの異常はないと思います。あと、精巣サイズがやや両方とも小さくて、特に左がやや小さくなってました。精子の通り道はちゃんとありますので、精路閉塞ではないと思います。精巣状態の炎症もないんですね。で、エコー検査で精巣の中に腫瘍とかはないんですが、ちょっと切開画像が結構多かったので、精巣機能が低下している可能性はあります。あとは、性索条脈の太さですね。で、左側が実は3ミリ以上がたくさんあって、血液の逆流があったので、一応、左が性索条脈瘤グレード2から3ということで。
グレード3までですよね、先生。
グレード3が一番大きいんですけど、まあ、ちょっと手術適用の静脈瘤が見つかってしまいました。
ちょっとまさかですね、本当この収録の後はね、軽い気持ちで、あ、先生見てもらえるんだと思って、見てもらおうと思って見てもらったんですけども、まさかですね、こう何か見つかるとは思ってもなくてですね。
で、ご自身でこう、今まで、ちょっと違うなとか違和感があるなとか、そういう肌感覚はご自身の中でトシさんはありました？
いや、全くなかったんですよね。
完全な、まあ、無症状というか、もう全然。
そうですね、うん。もう何も気にすることなく、まあ、きっと何もないだろうと。うん、どんな診察なのかなっていう興味だけで見てもらったのが正直だったんですけども、まさかこう、 見つかるとは思わなくてですね、こういうことであるんだなと思ってね、
で先生、この見つかった場合なんですけれども、この後トシさんはどのような治療を進めていけばよろしいんでしょうか。
あ、その前に静脈瘤っていうのは一般で 15% もあるので、結構あります。そう、
結構多いですね。
あの身内調べても結構いますので、で手術したりしてますのでね、でこれから、まあ、あのもしよろしければ日帰り手術を説明して、よければさせていただきたいと思います。大体1時間ぐらいの手術になります。
1時間で終わるって聞いてですね、ぜひお願いしたいと思っています。
でもこういった風にこの番組の中でですよ先生、実際に診療診察をしていただいて、で結果までお届けするっていうのはですね、この番組始まって以来なんです。
本当そうです。始まって以来です。やはりですね、こう、まあ、この番組だからこそ私伝えたいのは、やはり男性側、意識しないといけないと思います。泌尿器科にかかるってことを意識しないと、奥さんばっかりに苦労をかけてしまう。なので、自分もですね、そこに行く、泌尿器科に行く、先生の長尾先生のところに行くってことを強くですね、思ってほしいというのをこう今私伝えたい。です。全然自分では気づいてなかったです。はい。
ではこのようにやっぱり患者さん皆さん、トシさんと同じようなリアクションされるような患者さんも多いんじゃないでしょうか。ご
自身。そうですね。最初は驚く方も結構多いですけど、やっぱり珍しい病気ではないということをまあ納得してもらってます。
そこですよね。なんか、どうしようっていう、いや、そうじゃなくて、このぐらいのパーセントの方がなりうる、もしくはな
っている、ね、
っていうことなんだよっていう、ご安心してくださいというところでしょうか。
まあ、手術も12歳ぐらいから平気で行っております
ので、若くできるんですよね。
まあ、痛みは個人差ありますけど、そんなに大変な手術ではないと思います。
はい、先生、検査結果の方を聞いてですね、私もその手術を受けられる、受けたいと思っているんですけども、まあ、こういうふうに治療が今すぐこうできるような形もあればですね、まあそうではないものもあるかと思います。で、先生、そういった場合の治療法についてこういくつかあるかと思うんですけども、ちょっと教えていただけますでしょうか。
まあ男性不妊の場合、半分が治療可能なもので、半分が治療がちょっと難しい。で、そういう場合は、サプリとか漢方とかそういったものを飲みながら、まあ、婦人科治療、人工授精、体外受精、顕微授精、そっちの方を我々からもお勧めすることはあります。
そういった場合、こう、まあ、漢方とかなってくると、もうこういった漢方がいいっていうのはもうすでにあったりするんですか。
私個人としては、エビデンスを重視するので、論文のあるものを紹介してます。具体的にはコエンザイム Q10 と亜鉛と L カルニチンをおすすめしています。
先生、ありがとうございます。あとその他 の、 まあ、治療法としてはどんなのがありますか。
まあ、治療というほどではないんですけど、まあ、生活習慣の改善は必要です。まあ、例えばタバコですね。一番はタバコをやめると、あとは不妊治療中は髪の毛の飲み薬は、AGA の薬ですね。それはちょっと生育所見悪くなるので、一旦やめてもらってます。あとは清掃を温めない。長風呂、サウナを、まあ、控えると。ブリーフよりはトランクスを履くというふうに、清掃温度を上げないようにするということですね。
なるほど。ブリーフよりトランクスの方がいいんですね。
まあ、風通しがいい方が温度が上がらなくていいので。清掃は温度に弱いのでね。は
い、そういったところを気をつけなきゃいけないの、私今日初めて知りました。下着も、
そこから気をつけていかないと、まあ、本当生活習慣の改善ですね。わかりました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さあ、引き続き東邦大学泌尿器科教授、銀座リプロ外科長尾浩一先生に
男性不妊の治療、長尾メソッドについてお話を伺っていきます。さて先生、今まさにお伝えした長尾メソッド、こちらについてお話を伺いたいんですけれども、よろしいでしょうか。
はい。私自身が、形成外科でマイクロサージェリーをずっとやってた経験で、通常静脈瘤の理想的な手術を行おうとしたら、他の先生と全然内容が違うっていうことに気づいたんですね。例えば、逆流静脈を止める本数っていうのは、私の場合、多い時は40本とか止めるのが、他の先生なんか4本とかね。
全然違う
じゃないかと。で、なおかつ、静脈だけではなくて、大事な動脈をどのぐらい残してるか。1本とか2本とか言ってる人がいて、結構10本とかあるじゃない。なんでこんなに違うのっていうことで、よくよく見たらやってる内容が全然違うっていうことに気づいて、で、これは本気で大事なものを残す、悪いものは全部止める。そういった手術方法をやんないと、本当に精巣機能は良くならないんだっていうふうに考えたわけです。
これ先生、同じ手術の名前だったのに、解像度が違うというか、なんて言ったんでしょう。全く違ったわけですか。
そうですね。だから、やればやるほど難しい手術なんです。やられる方はそうでもないでしょうけど、やる方は非常に難しい手術になります。
先生によって、その手術の質、レベルが違うっていうことが、これ本当に、言ってますよね。で、先生、この長尾メソッドが、今回私見つかった、静脈静脈瘤の、手術にもこれを方法を使っていただけるっていうことなんでしょうか。はいはい、ありがとうございます。さっき先生1時間ぐらいっておっしゃったんですけども、実際にはこう1時間でどんなことをしていくんでしょうか。1時間の中で。
最初は局所麻酔。
はい。
長時間作用型と早く効くのを混ぜて使って、手術中ほとんど痛くないようにするということですね。はい。最初の麻酔が一番痛いので、それが終わればもうほとんど最後まで痛くないんですね。で、切開は 2.5 センチ切開で、で、内製の製作。で、日本では、それしか持ち上げないんですけど、僕が留学してた時は、外側の外製血管も拾わないと再発するよっていうふうに教わったもんですから、私は最初から外製血管も拾ってます。ほとんど、私以外はほとんどやってないと思います。一部やってる先生もいますけども、短時間でやるようなところは絶対、15分でできるよっていうところは全くやってないです。
これ再発の恐れもある中で、なるほど。はい、先生のこの再発率っていうのは
再発率、今までのデータでは 0.5% ですけど、もう最近はほとんどないです。
もうほぼない。先生のところ
に。静脈瘤に関してはほとんどないです。ただ痛みが残ってるとか、あと精液がそんなに良くなってないとかいうのは 100% ではないので、その辺はご理解いただいてます。
もちろんです。はい。ありがとうございます。じゃあ先生、この静脈静脈瘤を治療してもらうとですね、どれぐらいこう、妊娠差があるんでしょうか。
不妊ということですね。100% ではないんですけど、静脈瘤はほぼ良くなるんですが、精液が良くなる確率は 87% です。前より良くなるということですね。はい、で、さらに婦人科治療のステップダウン。例えば、顕微授精が体外受精とか、体外受精が人工受精、人工受精が自然妊娠とか、そういうステップダウンをできる確率は 58% です。
なるほど。ステップダウンっていう言葉初めて聞いたんですけども、そういった可能性が十分 58% もあるということなんですね。はい、でしかも生殖権も 87% 改善されるということで、これすごい、数字だなと思います。ありがとうございます。あと、費用の方、もうちょっとお話聞けたらなと思うんですけども、
費用ですけど、申し訳ないんですけど、自費診療とさせていただいてますが、1回の手術で、大体良くなりますので、 まあ、総合的に見ると費用とか負担とか肉体的負担とかを抑えることはできると思います。
ありがとうございます。先生、まあ、再発はもうほとんどないっていうふうに聞いて、で、これ、手術、まあ、その日に行ったとして、で、次の日から、もう、普通に、まあ、仕事ができると思っていいんでしょうか？
そうですね。事務仕事はもう、次の日からできます。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ、今後、先生に見ていただくっていうことだけで、もし、妊活されているご夫婦がいたら、旦那さんの方は、この、1日、ほんと15分の、10分の検査で、でもし何か見つかって治療ができると分かった時点でも1時間足らずの1日で日帰りでできる手術でですね、もう奥さんへの貢献という形は十分できるかなと思うんですけども、
そうです、奥さんのためにやってもらいたいと思いますね、うん、
そうですね、奥さんのためにですね、
はい、先生、今回は2週にわたってお届けしたのと同時に、まあ、この番組のパーソナリティもしている、うん、アイダナミクスジャパンのトシさんの診察もしていただいて、はい、そして結果と、そしてこれからどうしていったらいいのかっていうところのアドバイスまでいろいろいただいたんですけれども、ぜひ男性不妊についてこの放送をお聞きの皆さんにですね、メッセージを頂戴できますか？
はい、不妊症の半分は男性 で男性不妊の半分は治療可能な病気です。その中でも性索静脈瘤は簡単に発見できて、手術も日帰りでできますので、非常に珍しい病気でもないので、うん、気軽に治療を受けてください。治療を受けることによってですね、奥様の負担がかなり軽減されます。例えば顕微授精繰り返してたのに自然妊娠できたとか、まあ、そういったケースもありますので、ぜひ男性は奥さんに協力するという意味では自分がまず受診していただきたいと思っております。ぜひ奥様のために自分から検査を受けてもらいたいと思います。
ありがとうございます。先生にですね、今日、診断受けましてですね、今日この後ですね、私先生の手術を全部受けて、帰りたいと思っています。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
東邦大学泌尿器科教授、銀座リプロ外科の長尾浩一先生にお話を伺いました。トスさんが診察していただいたところ、性索静脈瘤が見つかりました。長尾先生とご相談したところ、収録後にそのまま日帰り手術を受けることになりました。トスさんの手術後の感想をお聞きください。
今ですね、私今手術が終わってですね、今こう立っているんですけども、まず感想、もう本当にですね、すぐ終わります。で、何が心配してたかというとですね、まあ痛みとか、あと手術中にこう終わっちゃえるのかなとかですね、まあ、そういったことを思ってたんですけども、そういったことは一切なくてですね、で一番最初の麻酔が、まあ、先生も痛いよとおっしゃってたんですけども、私の場合はそんなに、まあ、痛いさはですね感じなくてですね、あ、もう、あ、こんな程度かという程度でした。で、手術中、私ですねリラックスしすぎて、一瞬寝ていたようです。で、まあ、1時間弱ぐらいでですね手術も終わりまして、今私はこう着替えてですね、私は歩いてです、ね、何も問題なく今が帰るところです。ということで今日はですね、まさかのこう取材から、まあ、手術までということで突然のことだったんですけども、どうもありがとうございました。以上になります。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。